はようございます。それでは一言お祈りをさせていただきます。天の地なる神様、皆をあがめます。雨が降ったり止んだりしていますけれども、全国的には大雨が続いている地域もあります。その地にある方々、特にその地に立つ教会を主が守りくださいますように、全国で今朝も捧げられている主の教会の礼拝を神様がすべてお受けくださり、場所と時は違っても共にあなたへの賛美と礼拝を共に捧げることができますように、そのような思いで私たちも今この場に礼拝を捧げております。また今朝もリモートで参加している方々も何人もおられますけれども、どうぞその場にあって同じ心同じ思いであなたを礼拝することができますように助けてください。どうぞ神様の御言葉を共に聞き、どうぞあなたが私たちに教えようとしておられることを知ることができるようにこの時を導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今朝は第一コリントの続きですけれども、今朝はこのところを学んでいて、改めて、もちろん聖書の御言葉をお話しするわけですけれども、特にこの私たちの住んでいるこの国で、日本で福音を述べ伝えるってどういうことなんだろうかということもいろいろと考えさせられました。そんなことも、共に今日考えてですね、神様の御心を求めていきたいと思います。先週はコリントの教会がどんな教会であったか、そしてコリントとはどんな町であったかということをお話ししました。地形的にも場所的にも非常に栄えている町だったということをお話ししました。でパウロはしかしそのコリントの信徒たちが正しい福音の理解によって一致しているというよりは、人間的なつながりを大事にしている、またそういった考え方や理解で仲間割れしている、争っている、もうそんな姿を嘆いているということをお話ししました。で先週はあまり詳しくお話しできなかったんですが、13節から17節でパウロは、バプテスマについて語っています。それは誰にバプテスマを授けたのか、誰からバプテスマを受けたのかということが、コリントの教会の分裂の一つの原因になっていたということです。もちろん皆さんは誰から洗礼を受けたかということは、覚えていらっしゃるとは思うんですけれども、それが良くも悪くもどれぐらい自分の信仰生活にとって大きな意味を持っているのかということは考えたことがあるでしょうか。コリントの信徒たちは、このバプテスマを誰から受けたかということにどうもこだわっていたようです。そこでパウロが14節で、私はクリスポとガイオのほかあなた方の誰にもバプテスマを授けませんでしたと言いつつ、その後ではステファナの家の人たちもそうだったと言ってるんですけれども、それは事実をそのまま語っているということですが、パウロがそのことを神に感謝していますというのは半分皮肉の入った言い方です。というのはコリントの信徒の多くがパウロからは直接バプテスマを受けていない、だからパウロは17節のように語ることができた、それで神様に感謝していると言っているんですね。もちろんパウロがバプテスマを受けることを軽く見ているのではありません。しかしコリントの信徒たちがあまりにバプテスマにこだわっていることが、彼らを福音の正しい理解から遠ざけている、正しい理解からそらせているということにパウロは警告をしているわけです。コリントの人たちはのバプテスマについての誤りの一つは、誰から洗礼を受けたかということに非常にこだわっていたということですけれども、もう一つ、これも推測、多くの人が指摘していることですけれども、コリントの人たちがバプテスマを受けることそのものに強い関心を持っていたということです。それはおそらくコリントの町が異教的な町であるということも関係しているのかなとも思います。 まあ、バプテスマを受けるということはクリスチャンになったことを明確に証しすることです。異教的な町で信仰をはっきりと示すためには、まあ、それはとても重要なことだったと思いますが、洗礼を受けることそのものが目的となってしまっていないだろうかということです。あるいは洗礼という儀式そのものに何か救いをもたらす力があると理解されていなかっただろうか、まあ、そんな想像もできるわけです、まあ、これも異教的な儀式に親しんでいるコリントの人たちからすれば、まあ、そういった習慣から抜け出せなかったということかもしれません。まあ、なんて言いますかね、私たちもあまり信仰に立ってて宗教をしているっていう意識はないかもしれませんけれども、世の中一般で言えば何か、儀式とかですね、何かそういうことをして初めて何かを信じている信仰宗教だというところが確かにあると思うんですね。まあ、内村鑑三などがしていた 無教会主義というのは、まあ、そういったところをもうできるだけ排除しようとするあまり、もう教会でやっているいろんな儀式を何もかもなくしてしまった、教会という組織さえなくしてしまったという、まあ、それは一つの極端な例であるわけですけれども、一方で、何か儀式をしていれば安心するというところもあるのではないか。コリントの教会の人たちも、もう進んでどんどんバプテスマを受けていきましたが、どうもそこで止まっている人たちが多かったのかもしれない。そんなことをいろいろと想像できるわけです。そこでパウロは17節で、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらず述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためですとはっきり言わなければなりませんでした。まあ、先週お話ししたように、私はパウロにつくとか私はアポロにという教会の中の不一致、そして神様よりも生身の人間にどこか頼っている、そういったコリントの教会の信仰の問題、それは単なる分裂や対立ではなく福音の内容そのものに関わることだった。パウロはそのことをよく理解していました。ですからこの後パウロは3章の終わりまで実はこの問題を扱い続けるんですけれども、その中で今朝取り上げている17節から30節までは非常に大切な問題、福音の内容そのものについてさらに踏み込んで語っています。その発端となったのが17節の御言葉ですが、もう一度17節をご覧ください。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。キリストが私を使わされたのはあなた方にバプテスマを授けるためではないと、まあ、あえて言うわけですね。極端な言い方をあえてしています。その上でこの後に続いていく大切なテーマ、福音を言葉の知恵によらず述べ伝えるということを語っていきます。言葉の知恵によらずに福音を伝えるために、語るためにパウロは使わされた。そしてその目的はキリストの十字架が虚しくならないようにするためだというんですね。まあ、これもあえて極端な言い方をしているわけです。キリストの十字架が虚しい無意味なものとなるはずはありません。しかしこれはコリントの教会に限ったことではありませんが、キリストの十字架と無関係のキリストの十字架を軽んじた福音が語られていることも確かです。そしてコリントの教会の多くの人々が福音、キリストの十字架の福音を聞いて受け入れたはずなのに、キリストの十字架の意味を虚しくするような信仰生活を送っていたということです。これはキリストの十字架を誇りとして十字架の言葉とその福音に命を懸けているパウロにとっては受け入れがたいことです。パウロはこの後はっきりと2つの立場を打ち出しています。それは福音が人間の知恵によって述べ伝えられているのか、それとも人の目には愚かな十字架の言葉によって伝えられているのか、この2つです。どっちつかずの曖昧な立場に居続けることはできないということです。なぜなら 福音の中心に主イエスキリストの十字架がないなら、その信仰は虚しく力のないものになってしまうからです。この後パウロはコリントの信徒たちに決断を迫るように語っていきますが、そのことを覚えて、さっき読んでいただいた18節以降を見ていきたいと思います。さてパウロは1章17節で言葉の知恵と語った後、何度も知恵について語っています。19節、20節、21、22、24節にいずれも知恵が登場します。これらの言葉は言葉の知恵、この世の知恵、自分の知恵と言われているように、いずれも人間の知恵のことです。24節だけが神の知恵と言われています。知恵というのはギリシャ語ではソフィアという言葉で聞いたことがあるでしょうか。まあ、ちなみに上智大学というのはソフィアユニバーシティって、まあ、結局あれは知恵の大学という意味で言ってるわけですね。ソフィアというのはギリシャ哲学の中心にあるもの、ギリシャ哲学はこのソフィアを追求するものということもできます。で、古代ギリシャ哲学が最高潮に達したのは、まあ、実は新約聖書よりは数百年前のソクラテス、プラトンの時代ですけれども、まあ、ローマ帝国のこの時代、再び古代ギリシャの哲学が重んじられるようになっていたようです。先週も話しましたが、知恵、ソフィアというのは、まあ、弁論術と結びついてちょっと悪いイメージで語られることもあります。奇弁、嘘を本当のように語って説得する、そんな意味で言われることもありますが、本来は人間にとって最高の知識、知恵のことをソフィア、知恵と呼んでいます。それはまさにコリントの社会、ローマ社会においては最高に価値のあるもの、この世の価値観を代表するもの、それが知恵でした。コリントの教会の中にはこのイエス・キリストの福音を何か新しい知恵、哲学として受け入れた人たちも少なくなかったのではないかと思います。で、哲学にとっては説得力と論理が重要です。その意味でパウロの同僚者のアポロの宣教のスタイルはこの時代の人々、コリントの人々には非常に受け入れやすかったのではないかと思います。まあ、パウロ自身は決してアポロのことを批判はしていないんですけれども、アポロ自身が正しく福音を語っていたとしても、コリントの人々が巧みなその論理に納得して信仰に入る、あるいは何かすごい新しい哲学を語っている、そういうふうに受け入れたとしても不思議ではありません。日本人の場合はですね、まあ、これは私の感想ですけども、知恵というよりは感情や感覚なのかもしれない、そんなことを思います。あるいは現代人にとっては、よく言われることですが、罪の悔い改めと義というメッセージはなかなか受け入れられない、受容と愛されるということが、そういうメッセージが受け入れられやすいと言われることも確かです。また最近では多様性が社会のキーワードです。もちろん私たちも多様性を大切にしているはずなんですけれども、あくまでも神様が私たち一人一人をユニークな存在として創造してくださったという意味で多様性です。それに対して世の中の多様性は言い換えれば多元性であって、何を考えても何を信じても何をしても自由であるということです。その意味での多様性であれば、私たちの信仰との両立は非常に難しくなるということです。まあ、ある意味私たちの信仰は多様性とは正反対のものと受け取られて、世の中からは受け入れられないものかもしれません。知恵や感情、需要や愛、多様性、そういったものがこの箇所ではあえて人の知恵、この世の知恵と言われているのだと理解してよいと思います。まあ、パウロがアポロを否定しなかったように、どんな形であれ、どんな方法であれ、信仰に導かれるなら、教会に導かれて主イエス様と出会うなら、この世の知恵を全て否定するべきではないと思います。しかしそれがイエス様の十字架を虚しくするものであるならば、私たちはそれをはっきりと退けなければいけない ということです。ここはもう本当に、アプローチ、そして福音をどう私たちが理解するかっていうところだと思うんですね。まあですから入り口としてはもちろん今の時代というものを感じていろんなことをすることは、まあ、ある意味正しいことかもしれません。しかし入り口の広い入り口のそのまま福音が広く理解してしまうならば、まさにここでパウロが言っているようにキリストの十字架を虚しくするものになっていないか、それが本当に問われていることだと思います。その意味でパウロは18節ではっきりと宣言しています。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。さらに19節ではイザヤ書29章14節の御言葉が引用されています。イザヤ書29章の14節、まあこの言葉の違いでそのままの引用にはなっていないんですけれども、イザヤ書の方はこういう言葉です。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。これは神様の御心を求めようとしないで自分の判断、自分の力によって困難を解決しようとしていたイスラエルの人々、特に王指導者たちに対する裁きとして言われています。神様が人の知恵を裁かれたということです。パウロがこのイザヤ書を引用したのはまさに十字架の言葉がこの世の知恵を裁いたからです。主イエス様の福音、十字架の言葉の前に私たちは二つに分かれてしまいます。滅びるものと救われるものです。そして十字架の言葉の前に知恵と愚かが逆転してしまいます。コリントの人々をはじめこの世の人々にとっての知恵は愚かなものとなり、愚かであるとされていたキリストの十字架こそが私たちを救う神の知恵であるということが明らかにされていきます。これはまさに神様がイザヤの時代と同じようにこの世の知恵を裁かれたということではないでしょうか。20節に登場する知恵ある者、学者、この世の論客というのはそれぞれ知恵を重んじるギリシア人、立法を重んじるユダヤ人、そしてそれ以外の当時の知識人たちのことを指していると考えられています。つまりこの世のありとあらゆる知恵ある者たちの代表です。しかし神様が人間の知恵を主イエス様の十字架によって裁かれ、この世の知恵を愚かなものとされたので、本当の意味で知恵ある者はもはやどこにもいないというんですね。まあ、そこでパウロはあえて知恵ある者はどこにいるのですかと疑問を投げかけることによって、コリントの人々はにこの世の知恵ある者はどこにもいないということに気づかせようとしています。まあ、パウロはあんまりその言葉のテクニックを使わなかったとは言いますけれども、まあ、これはまさに言葉一つのやり方ですね。まあ、あえてどこにいるんですかと投げかける、でも答えははっきりしています、もういないんですね。でもそういう言い方をすることによってコリントの人々に気づかせようとしています。この世の知恵あるものはどこにもいないんだ。そして私たちの信仰は十字架の言葉の愚かさによって立っているのだということに気づかせよう、思い出させようとしているわけです。さて3番目、最後の点に入っていきたいと思いますが、このように神様がこの世の知恵を裁かれ愚かなものとされたので、私たちは決して自分の知恵によっては神様を知ることができない、それが聖書が明らかにしていることです。同じパウロが書いたローマ書1章22から23節にははっきりとこう書かれています。この世の知恵によっては神を知ることができないことが明らかにされています。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。まあ、ここではイエス・キリストの十字架の言葉の愚かさについて、宣教の言葉の愚かさとは何であるか、まあ、直接は書いていませんけれども、 改めてですね、そのことについて確認していきたいと思います。まあ、これは 毎年ですね、受難週が近づくとお話しすることなんですけれども、改めて当時の人々にとって十字架とは何だったのかということです。まあ、これはいろんな資料から分かることなんですけれども、残酷で恐ろしい処刑の道具、手段です。ローマ帝国の権威に逆らう者たちに見せしめとして、苦しめながらじわじわ殺していく恐ろしい死刑の道具でした。ですから当時の人々にとっては、ユダヤ人、ギリシャ人といった、まあ、支配されている人々にとっては当然ですが、支配者であるローマ人にとっても十字架、まあ、スタウロスという言葉は聞けば震え上がり、口にするのも避けるほど忌まわしいものであったと、そういう記録があります。まあ、ある研究者は、まあ、これも少し前の著書だと思いますけれども、現代で言えばそれはアウシュビッツ収容所であり、広島の原爆のようなものだと、まあ、書いていました。今の時代とね、さらにいろんなことがそこに当てはまるかもしれません。まあ、確かにそうかもしれません。そうはいろいろと想像しますけれども、当時の人々にとって十字架がどれほど忌まわしいものであったかは、本当に私たちの想像が及ばないものです。ですから天地万物を創造された神様が、私たちを救うために、私たちの罪をあがなうために取られた方法が、この忌まわしい十字架に御子イエス・キリストをつけ、しかも敗北者としか言いようのない惨めな姿で殺すことだったなど、あまりにも理にかなわない、不条理で受け入れられない、正義とは程遠い、つまり当時の人々の知恵や哲学からは到底受け入れられないことだったということです。どうして十字架につけられたキリストに救いがあるのでしょうか、希望があるのでしょうか。それは人間の知恵や考えでは全く思いつかない、想像もできないことでした。それは今の私たちにとっても同じではないかと思うんですね。昨年3月に召された山田忠先生がいつも、自分が救われた時の証で言ってたことですけれども、アメリカ人の宣教師から初めて福音を聞いた時、そんな虫のいい話があるかと食ってかかったということを、まあ、いつもお話しされていました。まあ、山田先生の場合は逆にですね、そんな簡単に救われるなんてことあるのか、バカかという、そういう意味で、言っているんですけれども、今の時代の私たちはむしろですね、まあ、山田先生はそうやって福音に反応したからこそ、その後素直に受け入れて救われたのだなとお話を聞くたびに思っていました。むしろ今の時代の私たちは、そんなイエス・キリストの十字架の福音を聞いても、そんな愚かなことがあるか、バカなことがあるか、ありえないと反発するよりは無関心で冷淡かもしれません。それもまた残念なことです。しかしそんな私たちのために、反発する、捨てる、無関心、そんな私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださったって言うんですね。パウロはローマ5章8節でこのように語ります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ5章8節でそのように書きました。キリストの十字架がどれほど理解できないことか、とにかく人の目からは愚かでバカバカしいものであるか、それは言葉をどれだけ尽くしても言い尽くせないことだと思います。とにかく私たちには全く理解できない方法、手段を通して神様は私たちを救おうと決められました。この世の知恵によっては絶対に理解できないことを通して私たちを救おうとされました。それこそが神の知恵だったというんですね。つまり神様の知恵は、どんなこの世の知恵をもってしても、どんな優れた知性をもってしても理解できないことです。愚かにしか思えないことです。まあ、こういうところを見ていつも思うのは、あの明治時代から大正にかけての文豪はほとんど聖書を真剣に読んで いたっていうことですね。芥川龍之介はそうだし、太宰治とかもそうでしょう。でも、まあ、もちろん中にはクリスチャンになった人もたくさんいるんですけれども、ならなかった人の方が多いですね。彼らの知性とか知恵って多分私たちよりもはるかに優れたものだった。その時代のもう最も優れた知識人だった。そういった人たちが真剣に聖書を読んでもなぜか理解できなかった、まあ、そんなことをいつも思い出すんですね。まあ、それは残念なことですけれども、しかしそれが神様の知恵であったということです。しかし一方で神様の恵みと憐れみによってこの世の知恵を持たないとしても、この十字架の言葉を受け入れた人々にとってはそれは救いを与える神の力なんだとパウロは力説しています。ここでは福音を受け入れることができる人々が救われる私たち、信じる者、召された者たちと様々な言い方で呼ばれています。エペソ一章の時にお話ししたように、私たちが救われたのはまさに神様の恵み、不思議な選びによることです。コリントの人たちも神様の恵みによって救われた一人一人のはずなのに、多くの人々がそのことを忘れて、あたかもこの世の知恵によって信じて救われたかのように振る舞っていた。パウロの目にはそれは耐え難いことで、キリストの十字架を虚しくすることであった。だからコリントの人たちにですね、十字架の福音に立ち返るようにと熱心に語りかけているわけです。この世は自分の知恵によって神を知ることはできない。私たちが信じ救われたのはただ神の選びによるとしたらですね、じゃあ私たちにするべきことは何もないのだろうか。もちろんそうではありません。キリストの福音をどんなに言葉を尽くして伝えて説明しても、結局は神様の御心だから無駄なことなのか。もちろんそんなはずはありません。もう一度21節を見てみたいと思います。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。この御言葉には、宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことを神様は喜んでおられる、それが神様の喜びであるという意味が込められています。神様はそれを望んでおられる、喜びとしておられる。それなら私たちは喜んでこの十字架の言葉を述べ伝えていきたいと思うんですね。パウロも、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますと言います。それは愚かなことに見えるかもしれないが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるんだ。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことであるけれどもと語っています。それはそれによってこそ神様の力、神の知恵であるキリストがはっきりと示されるからです。十字架の言葉、宣教の言葉、愚かな言葉、それが世に示されることによって、この世の知恵は裁かれ愚かなものとされ、ただ主イエス様の十字架だけがはっきりと示されていくということです。少し前にですね、角川書店から証し日本のキリスト社という本が出まして、まあ、何人かの人に紹介したんですが、自分はもう分厚くて高い本でですね、資料としては価値があるなと思いながらちょっとまだ持っていないんですけれども、それはノンクリスチャンの編集者が日本全国を回ってクリスチャンの証を集めた本です。で、実はその中には、私たちのジェカの牧師や信徒も何人もいたりします。まあ、しかし時期が時期と思うんですけれども、東日本大震災に関わる証が多いようです。で、先日岩手開拓委員会が行われたんですが、三陸のぞみキリスト教会がある山田町のギリシャ正教会の信徒の方も6人証がなんと載っているということを、まあ、ある先生がコピーを見せてくれました。キリスト教が不毛と言われている三陸の地で、明治時代から、まあ、実はギリシャ正教会が存在し続けているということが分かりました。まあ、そして、まあ、6人の方々それぞれ、まあ、震災を経験した証を書いているんですけれども、まあ、あれだけの震災を経験しても神様への信仰を失っていないということは本当に、尊敬するべきことだなと思いつつですね、 そちらその証を読んでいて、まさに私はこのコリントの教会の問題と、まあ、どこかもう重なってきてしまったんですね。つまり洗礼を受けることがもう中心で、主イエス様の十字架による罪の贖い、罪を悔い改めて信じる、まあ、そういう証はもうほとんどと言っていいほど出てこないんですね。まあ、インタビューの人にも正直何もわからんけど信じてるとかですね、信じてるかどうかわからんけれども代々うちはそうだからとかですね、正教徒の家に嫁に入ったから、まあ、洗礼を受けて信者になったけど、まあ、そんな証が次々と出てきます。教会を導いている司祭は普段は盛岡にいて月に1回か2回だけ来るようなんですけれども、まあ、その方の証も載っていましたけれども、その方の、まあ、福音の理解そのものがですね、まあ、人間は神の形に作られた素晴らしいものだということは強調するんですけれども、まあ、罪の理解、罪の悔い改めのためと許しは信仰の中心ではないと理解されているようでした。かつては町の有力者が入信したので一族が洗礼を受けたりして、一時はもう300人ほど信者がいたという記録もあるそうですが、まあ、現在は10家族ほどが信者として数えられているだけのようです。まあ、その方々も、まあ、信徒としては10家族いるけれども毎週というか礼拝にきちんと行ってるかどうかは分かりません。まあ、ただ山田町にはもう非常に立派な再建されたハリストス教会のですね、立派な聖堂はありました。まあ、私もそれは見てきました。証を書いた人たちは代々信仰を受け継いできた。しかしおそらくその方々が今度もですね、新たに地域の方々に伝道していくということはないように思います。山田町で聖教会がそれなりに根付いていたのはさっき言いましたけれども、聖霊洗礼や儀式を大事にして、それ以外のことはあまり言わない信仰だったからではないかと思いました。まあ、それは神社や寺院を参拝してお祓いを受けお経をあげてもらうといった日本人の感性には合っていたんだろうなと思うんですね。でもそれはお寺や神社を教会に置き換えただけの信仰のような印象を受けました。私たちの教会でも洗礼を受けることは信仰生活によってとても大切なことですけれども、私もいつも言うことですが、それは信仰生活の出発点、完成やゴールではないということを確認してきたと思います。コリントの人々も多くの人々が洗礼を受けたのでしょうけれども、洗礼を受けることで満足してそれ以上信仰が成長しない、深まらない人たちがたくさんいたのでしょう。多くの人たちは異教徒時代と何ら変わらない生活をしていました。信徒の数は増え教会は大きくなっていきましたけれども、教会には混乱が生じていました。パウロはコリントの信徒の多くがイエス・キリストの十字架を中心に置いていないこと、あるいはそもそも十字架の言葉を受け入れていないことに原因があることを神様から示されてはっきりと指摘しました。私たちの信仰の中心に主イエス様の十字架があるのか、今朝改めてそれを確認したいと思います。まあ、そんな山田町ですけれども、今三陸のぞみキリスト教会がはっきりと十字架を掲げて山田町で福音を述べ伝えています。8月には佐々木追さんという80代の女性が洗礼を受ける予定になっています。その娘さんも教会につながりつつあるということです。どうぞこの山田町でイエス・キリストの福音がはっきり明かしされていくように続けて祈っていきたいと思います。